はい、こんにちは。やっていきたいと思います。今回は東京ディズニーリゾートについて語っていけたらいいなと思います。というのも、前回のラジオで、ディズニーシー行ったよってお話ししたんですが、それがね、すごい楽しかったので、今回はがっつりお話できたらいいなと思って、ディズニーリゾートテーマでやっていきたいと思います。で、もう本当、あれこれ勝手に好き放題語りますが、別に詳しいわけじゃないのでね、間違ってるところとかあるかもしれないし、古いところもあるかもしれませんが、生温かくね、聞いてもらって、まあ、そんなあったなとか、ああ、行ってみたいなとか思ってもらえたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。そう、ディズニーリゾート、ディズニーランドと、まあ、ディズニーシーですけど、すごい好きなんですよね。もちろん、ディズニー自体も、まあ、好きなんですけど、映画とかも見るし、モンスターズインクとか好きなんですけど、多分ね、僕、ディズニー以上に、ディズニーリゾートっていうジャンルが、めちゃくちゃ好きなんだと思うんですよね。ディズニーのグッズ欲しい時って、まあ、ディズニーストアっていう、まあ、イオンとか、まあ、ショッピングモールとかに入ってるディズニー専門店とかあるんですけど、そこはあまりね、行かないんですけど、ディズニーリゾート内のショップとかのお土産屋さんも、めちゃくちゃ、買ってたところがあったので、だから多分ディズニーリゾートが好きなんだなって思っているんですね。その違いがよくはっきり言葉では言えないんですけど、そう、なんかとてもディズニーリゾートグッズが惹かれるものがあるんですよね。っていう形で、そう、ディズニーシーとディズニーランドが好きになってております。っていう形で、まあ、ちょっとディズニーシーもランドも語っていきたいと思うんですけど、まずね、ボンボヤージュからお話ししたいなと思ってまして、ボンボヤージュって、舞浜駅に降りた時にあるお土産屋さんなんですけど、ね、朝早くから夜遅くまでやってるところなんですが、あそこもめっちゃ好きですね。ランド行く前に、もう、ボンボヤージュ行きますし、行った後、夜帰った時にも、売っちゃいますね。まずランド行く前に行くと、すごい、テンションが上がる場所ですよね。来たぞみたいな、ディズニー来たぞみたいな気分にさせられる場所ですごい好きですね。で、そう、ボンボヤージュはね、変な話なんですけど、ボンボヤージュって入り口自体は2階にあるんですけど、下に降りれる階段があって、そこにトイレがあるんですけど、そこはいつもすごい空いてます。なんかランドとか入っちゃうとね、結構トイレ混んでたりするんですけど、そう、だから舞浜駅に着いて催したら あ、そう、舞浜駅のトイレも混んでんですよ。だから、ちょっとおトイレ済ましたいなって時は、ボンボヤージュの1階に降りて、そこのトイレで 準備完了してから、何度なりシーなり行くといい気がしますね。なんてね。言いつつ。あと、ボンボヤージュ、昔、1回だけ日雇いで、商品整理とか行ったことはあったんですけど、そう、あんまり詳しく言えないですけど、裏口から入って、ね、お手伝いしたことあったんですけど、中、内側もすごい 良かったですね。やっぱりそれも含めて、ボンボヤージュ好きになっちゃいました。ねえ。こんな感じでね。あ、あとそう。今落ち着きましたけど、ランドとかにめちゃくちゃハマりたての頃、 て、その、パークが終わった後帰るのがめちゃくちゃ嫌で、本当にもうディズニーずっといたいみたいな、帰りたくないみたいなのがあって、めちゃくちゃ未練持ったまま、パーク出るんですけど、でもやっぱりすごい、いや、まだディズニーに味わっていたいって時に、もう、ボンボヤージュ寄って、もうしがみついて、で、前はね、夜11時までやってたんで、もうその時間までいたことがありましたね。だからその、ね、ボンボヤージュってすごい大切な役割があると思ってて、ね、行く前と行った後のその余韻とかね、ワクワク感をね、膨れさせてくれる素敵な施設だなと思いました。まあ、あとボンボヤージュに関しては、別にランドとかシーとか行かなくても、普通のお店として入れるので、別にパーク行かない日もね、寄ってみて、ディズニー気分に味わう場所でとってもいいなって思ってます。うん、もう親父めっちゃ好きですね。ということでね まだね、お話がパークに入ってないんですけど、じゃあまずディズニーシーの話からしたいと思います。で、ディズニーシーは、まずモノレールですよね。モノレール乗ってディズニーシーに行くんですけど、もうそのモノレールもまためっちゃワクワクしますよね。窓がミッキーの形になってて、駅もね、なんか、なんて言うんだろう、スチームパンクじゃないけど、なんだろう、アイアン風っていうか、駅の雰囲気もまたいいんですよね。そう、だから乗ってって、モノレールから、まあ、ランド、シンデレラ城とか、ディズニーホテルとか、で、火山が見えてきたシーンに着いたとかね。その、もうシーンに行く前からすごいワクワクさせてくれるね。もうみんなニッコニコですもん、もう。で、帰る時もまあシーン、モノレール乗って帰りますけど、この間ね、ミッキーアナウンスが流れて、またねって言わないアナウンス流れたんですよね。あれめっちゃ良かったなぁ。ちょっと泣けてきちゃうなぁ。なんかね、モノレールの中の照明も暖かいオレンジ色でね、ね、なんか心がほだされるっていうか、ほぐれるっていうか、いい場所なんですよね。それでね、帰りモノレールで乗ってうっとりした後に舞浜駅着いて、ね、いつもの JR の電車乗ると一気に、現実感に戻されるんですけどね いい電車ですよ、あれは。ということで、シーンの中に入っていきましょうか。シーっていろんなエリアがあるんですけど、一番好きなのがアメリカンウォーターフロントで、あそこめっちゃ好きですね。なんかいつもずっとあそこにいる気がする その街並み、アメリカのね、昔の街並みとか、あとはその街を抜けていった先にあるその港町の雰囲気とかがすごい好きで、ね、SS コロンビア号も夜すごい綺麗ですし、そのコロンビア号のちょっと先抜けたところの大きな橋を渡るのもいいですし、その手前にあるレストラン桜あたりの、その港っていうかほとりっていうか、ちょっと船がぷかぷか浮かんでるような水、べっていうか、とにかく開いた景色がすごい好きですね、アメリカを持ったフロント。アトラクションの話ですと、アメリカを持ったフロントのね。まず、トイ・ストーリー・マニアね。いや、ほんと、あれ、不動の人気ですよね。できた頃、めちゃくちゃえぐい列ができて、メディティレニアンハーバーぐらいまで列伸びてんじゃないかってぐらいで、こんなに列が伸びてんのに、それはファストパスの列だよみたいなのがあって、マジかよみたいな感じで、ビビってた頃があったんですけど、もうさすがにね、あんな、もう今、あれ、スタンバイパスですし、あれですけど、それでも、今も劣らない人気ですよね。ねえ。いや、そこ夜めちゃくちゃ綺麗ですよね。ゲートとか、その入ってあったの。なんか夜のディズニーランドのセンターストリートみたいに、その黄色のね、電飾で輪郭が縁取られてるんですけど、 それがめちゃくちゃ綺麗で、なんか夜、あそこ行くとね、泣きそうになっちゃいますよね。うん。で、トイ・ストーリー・マニアって、アトラクションもちろんなんですけど、その、アトラクションまで並ぶところの、ね、内装とかもすごい可愛くて、おもちゃ箱に入ったかのようなやつで、すごい可愛いんですよね。で、あそこキャストさんの制服もすごい可愛い。あれ、何ちゃうっていうのかな？まあちょっと、ね、ハットかぶって、まあエプロンなり、なんか白と、なんか赤とかの、ね、なんて言うんだろうな、めっちゃ可愛いんですよ。見る機会あったらぜひ見てほしいんですけど。アトラクション自体もめちゃくちゃ面白くて、毎回ね、検証になるって思いながらめちゃくちゃ、紐引っ張ってるんですけど、この間行った時も、本当にもう腕がちぎれるかと思って。いや、めちゃくちゃあれ、腕使いますよね。何点いったかな、あの時は10万点ぐらいいったかな。なんかスカンクレベルだった気がする。下から3番目ぐらいかな。うん。でも腕めっちゃ疲れますけど、ずーっとその終始ぐるぐる回りながら、おもちゃ箱の中をもう、ね、どんどんどんどん行ってる感じがすごい。雰囲気めっちゃ好きですね。もうその休みなくどんどんどんどん次のアトラクションに行ってぐるぐる回ってもう次へ次へみたいな感じでもう楽しいことが止まんないみたいな雰囲気がすごい。うん。いいと思いますよ、あそこは。ねえ。そんな可愛い気分のトイ・ストーリー・マニアとは別にタワー・オブ・テラーね。タワー・オブ・テラーもう何回も乗ってますけど、何回乗ってもあそこは雰囲気がめちゃくちゃ怖いですね。もう展開とか内容分かってんのに、乗る前のラジオっていうか、そんな、あれ、なんとか三世が、うわーってなって、もうお前たち引き返せみたいな感じのシーンがあるんですけど、ね、あそこも怖いし、それが終わった後に、並ぶところがあるんですけど、もうそこももうめちゃくちゃ怖くて、なんか呪いの銅像とかいろいろ並んでるようなところで、そう、だからあそこね、めっちゃ乗る前に雰囲気出してて、怖がらせてくるんですよね。よく家族連れとかで、初めて乗るであろう奥さんとかもキャッキャ騒いでてるんですけど、そのハイタワー3世のスピーチが終わった後、並び始めた時に、もうスンってもう、なんかちょっとやべえとこ来ちゃったみたいな顔して、おとなしくなるのか ね、やってるから、ね、ほんとなんかあそこ雰囲気すごいですよね。で、あとあれ、アトラクションが始まった直後もめちゃくちゃ怖くて、割とね、キャストさんは結構明るくね、ニコニコやってくれて、あ、ベルト大丈夫ですか？とか、じゃあ、行ってらっしゃいみたいな感じでやってくれるんですけど、もうドア閉じた瞬間もう、ぐわーって、お前たちなんでここに来たみたいな。ハイタワー3世がもう煽ってくるんですよね。急にグワーって一気に後ろに下がって、で、ストーリー始まって、で、なんとかウトゥンドゥ像が、うわーってもう、お前たち終わりだみたいな感じでガーって登って。だからその散々なんか静かな雰囲気で怖がらせてた直後に、もう、始まるよみたいな感じのが、めっちゃ怖いですよ、あそこ。うん、でね。そこは。あれ、毎回、もう終わったかなと思ったら最後に一番でかいのが来るのが、ねえ、怖いんですけど、何回やってもあれなれないですね。もう景色とか見てる場合じゃない。いや、でも本当に、あれもすごい楽しいですよね。ただ、昔、春キャンの頃、レベル13とかあって、もう何回落ちるか分かんないのがあったんですけど、あれは怖くてやったことないですね。あれ最大何回落ちるんだろう。ね、調べたことないけど、5回とか落ちるのかな。普段は3回か？ ねえ、そんなに落ちたらちょっと、漏らすな。ねえ。そんな感じで。あとはね、ビッグバンド、アメリカンウォーターフロント、ビッグバンドビートも最高だし、あとね、食べるところも結構雰囲気が良くていいんですよね。で、僕、初めてディズニーシー行ったのが、もう小学生の頃かな？で、卒業旅行に子供たちだけで行ったんですよね。ようやったなと思うんですけど。で、ディズニーシーで初めて寄ったレストランが、そのアメリカンウォーターフロントのニューヨークデリっていうところでサンドイッチを食べたのが思い出なんですよね。この間のシーで久しぶりに、ほんと多分初めて行った時ぶりだからもう十何年ぶりにニューヨークデリ行きましたけど、あそこね、雰囲気ですね。ね、美味しかった、サンドイッチ。もういいですし、あと、今名前変わってますけど、セーディグンデイビュッフェ。コロンビア号の横にある、なんていうんだ、あそこ、倉庫みたいな、でっかいね、ところの、昔はビュッフェだったレストランがすごいあそこ好きだったんですよね。あれ確か、コロンビア号の出発記念パーティー会場だった。っていうところだったんですよね。そう。で、前行った時は、雨の日とかですごい寒かったんですけど、ね、キャストさんも寒い中、パーティーにお越しください。いや、ありがとうございますとか、言ってくれて、すごいね、いい雰囲気だったんですけど、今は、ビュッフェやめて、お手軽なご飯食べられるところに変わってますけど、店内入った時のその天井の高さとか、なんて言うんだろうね、樽とか、その船着き場特有の建物の雰囲気がすごいいいので、ね、もしよかったら行ってみてください。あそこ、すごい好きです。あと、まだ行ったことなくて、ほんと行きたいなと思ってる場所が、SS コロンビア号の中にあるルーズベルト・テディ・ランジっていう、バーかな？お酒がメインの場所なんですけど、あそこね、プライオリティシーティングだから、なかなかね、行けなくて。柱がね、熊の木彫りになってて、熊が両手上げて、天井を支えてるような感じが3つぐらい並んでて、すごい可愛いんですよね。あそこめっちゃ雰囲気良さそうで行ってみたいんですけど、まだ行ったことなくて、憧れるな。またあれよ。同じレストランまだ、もう行ったことないですよね。なんて名前、SS コロンビアダイニングかな？あそこも予約制で、あそこもめちゃくちゃ雰囲気良さそうだから、コロンビア号ね、行ってみたいですね。甲板自体はね、好きに歩けるんで、外とかね、歩いたりしたんですけど、あそこ本当いいですよね。で、あとあれか。エレクトリックレールウェイですね。ポートディスカバリーだっけ？につながる電車ですけど、あれもすごいいいですよね。結構シンプルでお手軽なアトラクションっていうか、交通手段ですけど、景色がすごいいいんですよ。で、アメリカンウォーターフロントって街並みが結構背高い街並みがあるんですけど、電車に乗って、その2階部分とか屋根のところを見るとまた違った視点があって面白いんですよね。そのアメリカンウォーターフロントの街よく見ると2階もいろいろ作り込みがされてて、ジムとかあったりするんですよね、2階に。どこだっけな、スクルージおじさんのところの2階じゃなくて、そこら辺の建物の2階にジムって書いてある看板があったりして、そう、ジムがあるんですよ、あそこの街。とかね、あとはすごい、ポートディスカバリーって景色が開いてるんで、海がね、見えるんですよね。だから夕方とかに乗っていくとすごい綺麗なんですよ。ね、エレクトリックレールですごい好きですね。 あとね、そう、その、結構乗ってる間、時間は短いんですけど、そのアメリカモーターフロントからポートディスカバリーって歩いていくときって結構歩くんで、あの電車結構めちゃくちゃ助かるんですよね。結構、そう、橋渡って、ダフィーの前通って岬渡って、やっとポートディスカバリーっていうところで結構ね、距離とか、その、坂道じゃないんですけど、その、高低差があるところなんで結構足が疲れちゃうんで、エレクトリックレールウェイは疲れた時に乗るとちょうどいい感じでいいですよ。はい、もう20分も経ってるんで、やばいやばいやばい。ちょっと容量あれなんで一回切りますね。